はい、
映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
ちゃん組が録音機の操作を間違えてなんかすごいフェイントかましてきました。
はい、
なんかピッて音が鳴ったらいつも始まるのに、うん、現在時刻はみたいな音流れてすごいびっくりしました。
はい、
困ります。
はい、
ちゃんまいチョイス。
何ですか？
ブレックファストクラブ。ご存知？
知らない。
なんとですね、うちらと同い年の映画だよ。1985年、ヒュー、アメリカの映画ですね。青春映画です。珍しいでしょ、ちゃんまいが青春、
ちゃんまいから青春っていう単語を聞くと思わなかった。
せやな、
うん、
映画 .com からあらすじを解説か、あらすじっていうか、学校側から休校登校を言い渡された男女5人の高校生が友情の絆に結ばれていく姿を描く。制作は素敵な片思いの監督を手掛けたジョン・ヒューズとネット・タネンさん、監督脚本もヒューズさんが担当、撮影はトーマスさん
トーマスさん。
いや、なんかね、結構別に知ってる人が出てるわけじゃないんで省きます。
なんで見たのこれ？
これ名作だって言われてんの。
あ、そうなんだ。
もうストリート界では、うん、まあ、キッズとブレックファストクラブっていうぐらい、なんか多分ね、ポパイかなんかの雑誌のね、ポパイのなんかおすすめ映画みたいなやつで紹介されてたのやつを覚えてて見たんですよね。配信されてるんじゃない今結構、はい。
あ、休日なのに学校に登校されて、
そう、
いろいろ問題を起こした罰として作文を書かせるために軟禁状態にさせられたっていう話。
なんで見てないちゃん組があらすじ紹介してくれました。
ちょっと噛み砕いてみた。
そうですそうです。あの、要はさ、こう、あの、補修だよ、補修。
てか僕らの7日間戦争みたいな感じ。
そうなの、見てないから分かんない、僕らの7日間戦争。
いや、なんかこう大人対子供みたいな構図。
どっちが先だったんだろうね、僕ら7日間戦争。どっちがパクったんだろう。
パクってはないと思うわ、全然話違うし。いや、なんか雰囲気的にっていう話。
あの、大人対子供っていうのはあのもちろんあるんですけど、うん、あのたくさんある子供たちの葛藤とか、うん、あの悩みみたいな中の一個だよね、それは。
うーん、
なんかね、あの2時間ぐらい、まあ多分時間にしたら、うん、ほんと半日も いなかったんだろうね、うん、あの学校に、まあ、休日に補習に、うん、集められた、うん、まあ、なんかしでかした子たちが5人集められるんだけど、男女ね、
うん、
でそれぞれ、まあ、その同じ学校だから顔は見たことあるレベルの人たちですよ、
うん、
でもあんまり喋ったことがないみたいなレベル の、うん、あの子供たちが集められて、それぞれあの作文を書かされるんだけど、うん、その間にその子供たち一人一人が抱えるあの悩みとか、青春ならではの悩みとか、うん、あのさっきの大人に反抗する気持ちとか、うん、そういうのがいろんな出来事を通じてってみんなあのこうバレてくっていうかね、まあ、自らペラペラ喋るわけじゃなくて、うん、いろんなことを通じてバレていって、あの最終的には友情につながっていくっていうお話。
うん、
なんかそれがね、
うん、
その話だけ聞くとさ、あーねみたいな、青春映画ね、うん、みたいな感じに思うんですけど、うん、これね、深いんですよ本当に。もうね、子供たちが言う話って、うん、やっぱり素直じゃん子供って、うん、こう擦れてない社会とかに出て、なんか建前とか本音とか、うん、まあ子供なりのそういうのはあるんだけど、
うん、
やっぱ基本的には素直な気持ちで受け止めてたものがやっぱあるわけじゃん、うん、子供って、
うん、
まあ、子供っても高校生だからさ、結構大きいっちゃ大きいんだけど、
うん、
でもやっぱりこの純粋に受け止めて純粋に思う気持ちをこう吐き出してる 子供たちを見てると、うん、なんか、ね、言ってる内容とかが今の自分全然とかけ離れたことじゃなくて今の自分に言われてるような感覚になって、なんか深って、
そうなんだ、
見てよかったって思った。っ
ていうか高校生なんだね。
うん、そうだね。しかもさ休日に図書室で懲罰投稿をね課されて、作文書けって言われるんだけど、作文の題名がさ、うん、自分とは何かっていうそんなの私が今書けって言われても難しいんだけどっていう、
結構抽象的な内容だね。
そんなの一生書けても分かんないかもしれないっていうテーマで書かされるんだけどさ、そこがまたねミソなんですよね。やっぱみんなそういうの書けないよって言いながらやっぱ考えるんだよね。
なるほどね、
うん、
あ思ってた感じと違うわ。
そうそう、もうちょっと日常生活で即してるかもしれない、うん、その 夢物語って言ったら失礼だけど、その、うん、フィクションとして青春を謳歌する若者を書くんじゃなくて、うん、もうちょっと若者のステレオタイプを描きつつも自分たち の人生に即したような内容が描かれていくので、
うん、
なんていうか、ね、すごい深い、
うん、
なんか例えば女の子、若い女の子一人いるんだけど、うん、まあ、若い女の子というか高校生の女の子5人のうちの1人の女の子が、
うん、
まあ可愛くて人気者だと、
うん、
で自分でもそれを自覚してるし周りもそう思ってるような女の子って1人ぐらいいるじゃん、うん、なんかこう学校のマドンナみたいな、うん、学園のマドンナみたいに思われてるような子、
うん、
その子がいるんだけど、うん、まあ周りの子にどうしても合わせちゃうっていうのが最終的には、まあ、その子の簡単に言うと悩みっていうか、
へえ、意外
だったのよ。そう、意外なの。もう自分はできるし可愛いしそのそこらの人と一緒にしないでほしいって自分で言ってるんだけど、
うん、
でも私は周りの女の子に合わせちゃって、なんか本当にどうだっていいことにも、うん、同調したりとかして、そういう自分がすごい嫌だって泣きながら言ったりするんだけど、なんか今の自分にもすごい当てはまるし、
こう
そう考えるともう高校の時から何も成長してない
こう好かれたいとかもう極論言うとさ、
うん、
嫌いな人にも好かれていたいみたいな、
そうそうそれ
はいはいはいはい、
そうなんですよ。
なぜかもう本能でね。
でもそれって社会人とかさ、うん、やっててもさ、それってすごい私は分かるの、その人の気持ちが、うん、だからとてもあーって思ったし、なんか高校の時とかもその悩みってあったから、なんか何の成長も遂げてねえなと思ったって
よかったね、気づいて。
じゃあこっから脱線するんだけど、ちゃんくみが高校の時に悩んでたこと、
うん、
中学校でもいいよ、子供の時になんかこうさ、
うん、
漠然とした悩みでもいいけどさ、
うん、
そんななんか大それた悩みじゃなくてもいいんだけど、なんか悩んでたことってありますと思って。
なんかね、とにかく生きづらいなと思ってた。
あー、生きづらいと思ってたよね、うん、私も
その田舎のしがらみ含めね。
そうだから早く大人になって都会に出たかった、
早く東京に行きたいっていう一心で生活してたから、うん、なんていうか、だから逆にその高校生ならではとか中学生ならではの悩みっていうのは少なかった、うん、なぜならもう東京に行くっていう目標があったから。
だからそういうことなんですよ、このブレックファストクラブもそうだと思うんだよね。
そう、
なんかやっぱ別に子供だから悩んでるわけじゃなくて、
うん、
人生かけてなんか解決しないかもしれないような悩みをとやっぱりぶち当たっていくんだよね、この高校生ぐらいだと、
うん、
中学校とかさ小学校ってさ、なんか結構がむしゃらにも好きなようにやってもなんとか生きてこれるみたいなのあったけどさ、うん、高校になるとやっぱりこう社会の縮図的なものがさ、
うん、
出てくるじゃん、いろんな学外からの人たちが集められてさ、うん、知らねえやつとかがいっぱいいてさ、
ヒエラルキーができたりね。
そうそうそう、
うん、
それこそ恋愛もそうですよ、
うん、
なんか小学校とか中学校の時はさ、学校であっても一言も喋らないみたいな恋愛でも成り立ってたけどさ、
うん、
高校になるとそうはいかないでしょ、うん、もうなんか性の話とかもネットしたりさなんかもう高校ってやっぱそういうとこかっていう感じ、
うんうん、
あとはなんていうか盗んだバイクで走り出す的なさ、
うん、
あの漠然とした大人に対する反抗心みたいなのさ、
あそれはあったね、
うん、まあ私はあんまりなかったけど、そういうのをさこうやっぱり抱えてる高校生の男の子とかもいるわけじゃん、
うん、
そういう人も出てくるんですよね、ブレイクファーストクラブ、
うん、なるほどね。いやなんか私すごいすごい腹黒いっていうか、
うん、
今考えるとそんなのいいじゃんって思うんだけど、
うん、
よくさ授業で間違う先生いるじゃん。
どういうこと？
先生もさ人だから間違えて教えちゃうことがあって後日訂正とか入るじゃん、
うん、
本当にそれが信用できなくて私は本気で受験をして
厳しい
志望校1校に絞って1個しか受けないのにそんな変な情報に惑わされてこの点数落としたらどうすんだと思ってたから
やば
本当に授業を話半分しか聞いてなかった。もう後でいい、さっくり教えてくれれば後で自分でやるからみたいな
やばい
反抗心
どんだけ東京に出たいんだよ
唯一あの京大の院出てる先生だけ信用してた学歴
現金なやつ
すごい嫌な子供だったわ。
私正反対だったな。もうどんだけ楽して東京に出れるかしか考えてなかったから
結果推薦で、
とりあえず推薦を取るってことしか考えてなかったからどうやったら評定平均が上がるかっていう、もうそこしか
もうごますってごますって、
だからもう周りの子から見たら、
うん、
なんであいつあんなにごますってんだろうと思
ったいやそれはそれで努力だからね。
しかもあれだよ、入学当時から伏線張って明治大学に行きたいですって最初から言ってたから
やる気あるふりして
ひどいよ
ねえ、なんか今考えると本当バカだなって思うよね。
あもう本当あのなんていうかバカだなっていうかさ、
うん、
そういう自分も自分なんだなって思えるようになってきて来るといいよね。
なったな、もうもはや懐かしいなって思う。
あとブレックファストクラブのいいところは、
うん、
あのそういういろんな子がねひょんなことから集まっちゃうんですよね。だからあのなんだっけ、真面目な子もいんの。
あ
頭が良くて真面目な子、勉強ができる子。
えそれでも、
うん、
閉じ込められんの？
いやそれがなんで悪いことしたのかっていうのも、う
ん、ああなるほどね、秘密っていうかなんかあるんだね、何か事情が、う
ん、出てくるんですよ。それも結構キーになるのでぜひ見てほしい。その頭が良くて真面目なオタクみたいな子がなんで懲罰に呼ばれたのかっていうのもね、うん、分かってくるんですけど。
なるほど、
またそれがいい話なんでぜひね、
はい、
てかまあ見てかっこいいからなんかポパイとかでチョイスされる理由は、
うん、
そういうあの中身の秀逸さっていうかその脚本の秀逸さもあるんですけど、うん、あのやっぱスタイルですよね。
おしゃれ、
その当時の85年の時代 の、
うん、
あの若者の、服装とか、
うんうん
うん、あの世の中外の世界は描かれないのになぜかその時代のことがこう分かる感じ、
うん、
あの喋り方とか音楽とか髪型とかでさ、うんうん、そういうのが活かしてんだよとにかく。だから見て。
わかりました。
ワンスアポン見がてら見たようなアメリカを見るじゃん当時の
確かにそうだね、
うん、
はい、
あワンスアポンは確かロスだもんね。
そうね、ハリウッドだからね、
うん、だからでブレイクファーストクラブは田舎の高校だから、多分知らんけど
出た知らんけど以上かな
終わりです。
はい。